発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。それでは今回も太陽光発電についていろいろ伺っていきましょう。発電マンベリーズ株式会社の発電マン岩堀義弘さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先々週になりますが、はい、今月の第1回目の時にソーラーシェアリングのお話が出てきました。
はい、
ソーラーシェアリングとは復習していただくと、
はい、あの農地の上に太陽光のパネルをですね、まあ、3メートルぐらいの高さに設置して、で太陽の光をまあ7割ぐらいあの畑の上にね、畑でも田んぼでもいいんですけど、上に落として、農作物を作りながら発電を行うというものですね。
はい、まあ普通だったらたくさんお日様が当たって、
はい、
雨もたくさん当たる方がいいのかと思っていたら、
はいはいはい、
農業にとってはそうばっかりでもなかったんですね。
そうですね、まあ、植物っていうのは、まあ、100% の光を必要とするものもあるんですけど、普通の作物はだいたい7割ぐらいの光があれば通常と同じようにね、成長はする。でそれ以上の光があっても逆にあまりこう生育には関係ないというかですね、むしろそのあまり暑いと今度高温障害だとかいろんな障害が起こってきたりするので、適度に光を遮ってあげることで、まあ、植物の生育にもいいということになるんですけどね。
今の農業というのは機械を使いますので、
はい、
機械を入れた場合に果たして太陽光発電 の課題を立てるための足などがあったりして、はい、邪魔にならないのかっていう心配はあるんですが、
そうですね、その辺はやはり農家の方が使う機械に合わせた形でですね、通常まあ大体5メートル幅ぐらいの
間隔
で支柱を立てていくんですよね。はい、それぐらいあれば普通の農家さんにある機械はまあ大概まあ触りなく動くと、
そこまでの高さがありません。はい、
大丈夫ですね。
おじゃあこれお米でも大丈夫ってことですね。
はい、ただねこの間もやはりちょっと掛川の方のお話をちょっとしましたけど、隅の方ですね、柱の支柱の隅とか、はい、どうしても5メートル間隔でこうやっていくとですね、
死角ができるわけですね。
あぜとこう、隙間にこうね、こう機械の入らない部分があると。で柿屋の方もですね、まあ、1年目だったもんですからちょっとでも隙間があるともったいないと思いまして、
うん、
でそこの植えたんですね今年は。うん、で植えたらそこの刈り取りがえらい大変だったとで正直そこまでやらなくてもあんまり収穫の量に関係ないということでですね、来年以降はまあそういう細かいところはもうやらずに機械でこう刈り取れるところだけやろうというふうに計画をしているそうですね。う
ん、今度はパネルに合わせた農地の利用方法に変わっていくということですね。
そうですね。
はい、というわけで実際に農業をやりながら太陽光発電ができる、
はい、
で現状 その農業の問題の一つと言われているのが、いいものをいくら作っても収入が上がらないと、
はい、
この収入の問題というのは非常に大きいんですけど、
はい、
その時に、専業農家としてやっていくということにしても、はい、兼業であるとしても、
はい、
農業しながら太陽光発電で売電ができたらもう少し、楽ではないかという発想もあったんですね。
そうですね、やはり農家の方の収入って非常に厳しいものがあると、昨今は特にね、なもんですから、その辺で、まあ、太陽光発電の復収、まあ、売電による収入というものが農家の方の、まあ、副収入になっていけば、
うん、
これはこれで非常に安定的な収入になりますから、まあ、農業ってどうしてもこうその時の天候とか、ね、台風が来たりいろんな自然環境によって収入がこう、ね、激減するようなこともありますから、そういったものを、まあ、ちょっと、まあ、ヘッジするというかですね、保管するようなことで安定収入になれば農家の方も安心して逆に農業に専念できるということもあって、うん、そんなお手伝いもできないかなということでやってますけどね。
電波塔を少し休ませている間も発電はしてくれるわけです
よね。そうですね、だいたい田んぼにしてもだいたい半年ぐらいですからね、使ってるのは、うん、残りの半年ほったらかしであるわけですから、 その間もまあ発電で収入になるということであればね、やっぱり農家の方にとっては助かるんじゃないかなと思います。
これはデメリットとかあるんですかね。
まあ当然その初期投資がかかると、
あ一番最初に、
はい、いうことはありますね、うん、1000万とかね、下手すると1500万とか2000万とか規模にもよりますけど、
まあ広い農地でやるから、はい、ということになるんですね。
そうですね。もちろんそんなお金かけずに小さな規模でやることもできるんですけれど、ただそれぐらいのお金はやっぱかかりますから、それをまあ現金でやられる方はほとんどないので、そうするとやっぱ融資というものを利用するということになってくるんですね。そんな時にやはり担保とか農地っていうのはどうしても担保価値がないものですから、は
い、担保物件にならない、
担保の評価として非常に低いものですから、そこらでね融資を、持ってくるっていうのにちょっと苦労されるケースもありますし、でそこが一つのネックであるし、それから農業委員会というような、一般の方はなかなかご存知じゃないかもしれないですけど、そういった農地法に基づいて農業委員会という組織がありまして、そこにその農地の上にこういうものを作るよっていうような申請を出さなきゃいけないんだよね。でその条件もいろいろちょっとあるので、全部が全部許可になるわけじゃないっていうことはありますね。
ただその前回もお話しいただいたように、すでに伊豆の国市で実例があって、はいはい、さまざまな作物を作りながらデータも静大の教授との共同で取っているということがありまして、はいはい、でさらにその掛川のお話が出てきましたけど、はいはいはい、こちらは、米農家さん。
そうですね、こちらはお米の農家で、お父様が専業でやって、はい、でご自身はサラリーマンで会社勤めされてるんですね。だから土日だけ農業をやるという形でですね、
それでもできるんですね。
そうですね、はい、
ここからの時代というのはこれだけ気候も変わってきていますから、はい、新しいやり方というのも必要になってきそうな気はしますよね。
そうですね、
はい、今そうすると県内伊豆の国市が、はい、これ県内というか全国的に非常に早く手がついたソーラーシェアリングの実例、はいはい、そして今言った掛川、はい、他には
あと今伊豆の国市のすぐ隣で沼津市のところでも今、今一気できましたね。それから川根本町でも、これはちょっと変わり種で個人の方がやられるんではなくて、複数の方からこう出資をいただきまして、はい、市民共同発電というような形でですね、町営の土地だったのをですね、ある方がちょっとブルーベリーを育てるために借りてまして、そこのブルーベリーの畑の上に太陽光を設置すると、でその太陽光の設置費用は、複数の方からの出資で賄うというような、
クラウドファンディングみたいな、
そうです。
形ですかね。
毎年毎年ですね、発電の収益からこうバックしていくというような方式になりますね。
はい、これはもう動き出したんですか。
この間ですね、連携がようやく完成しましてですね。
連携というのはつまり発電したものを、はい、売電していく。
そうですね、
連結していくということですね、
は
い
は
い、
これも話としては2年ぐらい前から、
ね、
実はあったんですけど、
なかなか長い道のり
紆余曲折がございましてですね、ようやく、これは本当に実はそれ一機を作ろうというプロジェクトではなくて、川根の町おこしに結びつけていこうというような、実は壮大な思惑がございましてですね、はい、川根ご存知のようにね、大井川鉄道があったり自然豊かで先祖の吊り橋があったりとかですね、あの辺僕も特にバーベキューとかやるとすごいいいですし、釣りもできるし、
温泉もあるし、
いろんなそういった素晴らしい自然があるんですけれど、そういうものはなかなかですね、でところが住んでらっしゃる方は非常に高齢化してですね、今や静岡県内でも最も高齢化率の高いところでもあります。でもなんとかこう若い人にもこう来ていただくということもあってですね、でそういった市民共同発電という形で出資していただいて、そこにやっぱ関心を持っていただいてですね、そうするとちょこちょこ来ていただく。でそこのところではブルーベリーを育ててますから、当然ブルーベリー実ができた頃にはですね、ブルーベリー狩りを楽しんでいただいたりとか、ジャムを配ったりとかで、みんなでバーベキューやったりとか、そういったイベントをちょっとやりながらですね、町に関心を持ってもらえたらどうだろうと そんなことで今考えてますね。
なるほど、はい、まあ今の話聞いてたら紅葉の時期になればまたね非常に混み合うところですから、
はいはい、
行き先としてそれじゃあ川根本町入れておいていただいて、はい、ついでに覗けるような場所にそれあるんですか、はい、
ちょっと分かりにくいかなあの案内板があるわけではないので、うん、ちょっと分かりにくいですけれど、まあ、あのもし問い合わせいただければあのきちっとあの道筋をお教えします。
なるほど、
ご案内もするかもしれません
、はい、発電マンに、ね、お尋ねいただければ、
はい、
まあ、どこでやってるよっていうのがあるの で、はい、ついでになんとなくここかなって見ることもできるということになりそうですね、
はい、
新しい町の作り方とか新しい農業の在り方とか、
はい、
まさしく未来を始めるためのヒントはいくつもありそうです、
はい、
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。